それでは、列王記の今日は第1の18章と19章を学んでいきます。内容がとても深かったので、3章ではなくですね、今日は2章分で、いきたいと思いますが、このエリアが現れました。このシドンの王の娘イゼベルと結婚したアハブがいまして、そこでそのアハブに対峙する、その、こう立ち向かうためにこうエリアが現れ、そして自分の言葉によらなければ雨は降らないってこう告げたんですね。でエリアの名の意味は、ヤーウェこそ神、バールの神々に対しヤーウェこそ主こそ神だという衝突をあえて、このするために今そのように告げたわけです。でバールっていう神は、カナン人の神は農耕の主たる神だと言われています。ですから雨を降らすのもバールのおかげという、信仰が彼らにはあったんですけれども、今ここで主が雨を降らせない、つまりバールに対する裁きを行い、また同時にイスラエルが主に背けば雨が降らないという、このモーセが前もって告げていた呪いも意味していたわけなんです。そして今日見ていくのは3年経った後です。約3年経った後ですね。17章でこのアハブに告げて、それから18章でだいたい3年経った時に次の話が始まります。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。エリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデアを呼び寄せた。オバデアは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバデアは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。主が命令されました。アハブに会いに行きなさい。このエリアの特徴は、必ず主が命じられたから、主が語られたから、ここから始まります。午前のメッセージですね。主から語られたこと、これを聞くことができるしもべは幸いですね。このクリスチャンは幸いです。そしてそこで会いに行こうとした時に、アハブの側近であるオバデアのところに出会うことになるんですね。でこのオバデアが、これオバデアって言ってますけれども、オバデア書っていうのが聖書の旧約聖書の中にありますが、そのオバデアとは違う人物ですね、もちろん。でそのオバデアがですね、主を非常に恐れていたと。でこれが非常に興味深いですね。でこの18章と19章に出てくる、そのエリアがそのバールの預言者と対決するというところに出てくる、この後ろで流れているテーマというのが、残された者たちがいるよということなんですね。つまり神を信じる、ヤーウェを深く信じる者たちが、あの廃墟のどん底、どっぷりとその深みの中に入っていたイスラエルの中に存在していたんだという裏側の流れを見ることができるんですね。で、ここでアハブの側近ですよ。そしてその自分の妻、アハブの妻がそのヤーウェの預言者を、この、皆殺しにしていたという、そのような中で目の前のところで彼は主の働きを行っていました。ダビデが詩編の中で、私の敵の前で私、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。敵の前で油を注いでくださるということをダビデは言ってますね、詩編の23編ですが、それと同じように目の前にいながらにして、その、右手でしていることが左手で知られないようにしなさいというイエス様の言葉の通りにですね、この知られずに 神の働きを行っていたわけなんですね。で、これ実際の話でこれを読んだ時に私が思い出すのは、このイラク戦争の前ですね、フセインがイラクの大統領であった時に、彼は本当に残虐な独裁者でありました。彼に立てつくものであれば、彼にこの同意しない意見を言ったものであれば、文字通りですよ、文字通り首が飛びます、ね、首が飛ぶってあれ比喩の表現ですよね。けれどもイラクでは文字通り飛びます。首が飛ぶか足が飛ぶか手が飛ぶかわからないんですけれども、実際にそういう処刑に遭うわけなんです。で、そこにいた側近の一人がジョージズ・サダという人がいて、空軍の将校でした。彼は熱心なクリスチャンです。今でも主に仕えている熱心なクリスチャンです。で、サダム・フセインがイスラエルを空襲するという計画を立てました。そこで彼は、どうなのかというふうに聞かれたときに、5分で終わらせようと思ったら2時間ぐらい、いかに技術的に無理であるかですね。そのことを延々と語ったそうです。で、もう自分も頭が真っ白な状態で、もう確実に首が飛ぶ、語り終わる前に飛んでるだろうと思っていたところが、なんとそれを聞き入れて、そして空襲の計画はなくなったという証を私は読んだことがあります。で、興味深いことに、彼はそのアメリカがあそこでイラク攻撃をした時には、彼は賛成をし、賛成というのはそのサポートしてですね、このアメリカがやってきたことをサポートしたと。で、それでその後にですね、イラク のサダムが使っていた宮殿がですね、福音派の福音的なクリスチャンの礼拝をする場所と変わって、彼はその福音派のクリスチャンのこのグループのですね、この役員を務めたぐらいなんですけど、今でも健在ですね。面白いですね。似てますね。神様はこういう働きを実はしてくださいます。で、アハブはオバデヤに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分馬とラバトを生かしておく草を見つけて、家畜を殺さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハブはその一人でその一つの道を行き、オバデヤは一人で他の道を行った。なんか他の下僕かなんか使って生かせればいいんじゃないのかなと。私仲介所で調べたんですけど、なんでこれね、王本人と側近が一人でしかもですね、行ったのかちょっとわからないんですが、水源を求めに行きました。で、オバディアがその道に行った頃、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏していった。あなたは私の主人エリアではありませんか。エリアは彼に言った。そうです、行ってあなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい。このあまりにも突然の現れにオバデヤは驚いているわけです。で、エリアは後で出てきますが、彼は指名手配を受けていました。しかも国際指名手配です。わかりますか。つまり、例えば日本国で重大犯罪を犯した人がいたとしたらですね、犯罪協定を結んでいる国々に対して、こういう犯罪者がいるから、あなたの国でもこの捕らえてくれと、そういうことをこのイスラエルの国がこのエリアに対して行っていたんですね。ところがそのエリアが目の前に現れたわけなんですね。なんか映画かドラマに出てきそうな話ですね。突然現れました。で、エリアはそんなことをお構いなしに言わなければいけないことを告げます。あなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい。で、このエリアを見てると、なんていうかな、私は大好きです。彼は預言者として、預言者を特化した預言者って言ったらいいでしょうか。これまでも預言者は現れていました。モーセも預言者です。ダビデもある意味で預言を行ってました。けれどもモーセは神の家を治めるという、ある意味で政治的、その管理をする働きも行っていました。けれどもエリアは預言をするということだけに特化していたので、政治のことはお構いなしですね。主に言われたことをそのまま言う、 神の導きに、その御霊の導きに従うものをとにかくそれしか言わないというですね、もう本当に私たちにとって人間的に見ると不思議な人物でありますが、余計に彼の行動を見ていると本当に神の言葉がどのように伝えられていくのかが、この如実に、分かるわけなんですね。非常に身軽な人と言ってもいいかもしれません。そしてするとオバディアが言った、私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか。あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人をやらなかった民や王国は一つもありません。あなた、彼らがあなたはいないというと、主人はその王国や民にあなたが見つからないという誓いをさせるのです。今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行っている間に主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から死を恐れています。このように神の霊があなたを知らないところに連れて行くというふうに思うほど、エリアは主の霊に満たされていたということがもう定着していたわけですね。もう超自然的にどこか違うところに連れて行かれるということですね。で、これが、この経験をしたのはピリッポであるとかですね、聖書では1回限りではありません。結構いろんなところでこの御霊によって連れ去られていくということが、起こっています。現代で起こるかどうか、起こると信じますけれども、主を試してはいけませんので、でそういうことを中心にしてですね、絶対そういうことだけは、テレポートなんかクルセードじゃないですけれどもそういう変な風になる、神様はそういうことをね、簡単に起こすとは思いませんけれども。でそれでですね、あなた様にはイゼベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされないのですか、知らないのです、知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養いました。今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。するとエリアは言った、私が仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は今日彼の前に出ましょう。でこのオバデアが告げたこと、エリアはしっかりと聞いているんですけれども、エリアのほかに仲間の主の預言者が100人もいると、そして目の前にアハブの側近に主を恐れる人がいるということなんですが、エリアというのは孤高の人、孤高分かりますか、孤独で高い人です。孤高の人です。ただ一人神から告げられたことをそのままひたすら行っていくということに集中し、それを専門的に行っていた人だったんです。でこれは素晴らしいことですが、今日学ぶところはそのような主から言われたことをひたすら行っていく主のしもべが陥っていく問題を見ていきます。仲間がいるにもかかわらず、彼は私のみが主の預言者であって他は皆主を捨ててしまったと言い続けます。この孤独感が彼の心を弱くしていきます。その姿をですね、これから見ていきますけれども、エリアがオバデヤに必ずアハブの前に出ることを今確約したので、オバデヤは引き合わせていきます。そこでオバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブはエリアを見るや、アハブは彼に言った、これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った、私はイスラエルを煩わしません。 あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなたは主の命令を捨て、あなたはバールの後についていきます。さあ今人をやってカルメル山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者とを集めなさい。アハブがエリアにイスラエルを煩わすものと言っていますが、エリアはアハブに、あなたこそがイスラエルを煩わしていると言っています。エリアのせいで3年の飢饉に見舞われているというのがアハブの主張なわけなんですけれども、エリアはイスラエルが悪いことをしているからこうなっているんだと言ってるんです。アハブがバールの信仰を取り入れたから、それが災いなのだと言っているわけなんです。で、ここがとっても大事です。イザヤ書に悪を善と呼び、善を悪と呼ぶものという言葉があります。そして私たちが平穏が保たれていて不法が行われているということと、 不法を正すためにその平穏が壊されていくのと、聖書ではどちらを平和と呼ぶかどうかなんです。もう一回言いますね。平穏が保たれているけれども不法がはびこっている状態と、平穏な状態が壊されても、このその不法を正していくのと、どちらが平和であるのか、これ後者なんですね。イエス様は、私は平和を与えるためにこの世に来たのではなく、剣をもたらすために来たんだよ。でもイエス様は、私が平和の君であると。キリストがこそが私たちの平和であり、二つのものを一つにすると言われたわけなんです。一時的に私たちに心の乱れが起こるかもしれない。しかしそれが私たちの自我、あるいは肉や罪に対する挑戦であれば、それは真の平和を得るための過程なのだということが言えます。そして今、バールの預言者を呼びなさい。で、このアシェラと言いますけれども、このアシェラというのは、このバール神の、お嫁さんみたいな女神ですね。その預言者も来たわけです。で、場所がカルメル山ですね。聖書の地図をお持ちの方はぜひ開いてください。本当に必要な時に持ってくるのを忘れるという、いつもの、おっちょこちょいの私なんですが、申し訳ございません。とっても地形的には大事なことを、見ていきます。ごめんね、太郎ちゃん。これいい。はい。カルメル山というのは、この地中海のこの沿岸をずっと上に行きますと、ちょうどこう花をこう上に上げたような形の半島が出てきますね。ちっちゃくですね。これこのところにあるのがカルメル山です。そして南東に向かってこう伸びていく。で、ここイスラエルという国は、この南北に山脈が走っています。ちょうど日本の東日本みたいな感じですね。だから、この福島県から宮城県行くのと、宮城県から山形県行くのって、もうかなり意味合いが変わってきますよね。かなり大変ですよね、この宮城県から山形の方が。この山脈があるからで、同じようにイスラエルも、ここのところに山脈があって立ち塞がっているんですね。ところが、この山脈をちょん切るかのように、ここにイズレール平野というのがあります。ここですね、イズレール平野で、これをもっと超拡大するとですね、こっちに南の超大国であるエジプトがあるわけなんです。そしてこの北の方に、このユーフラテスの上流の地域があって、そしてそこがメソポタミアという文明があったわけなんです。そしてそのメソポタミアの文明、後にアッシリアが出てきたり、バビロンが出てきたりするわけですけれども、そことエジプトとのこの文明のサンドイッチ状になっているのがイスラエルであって、そのイスラエルの中でもどこがその、中継地点になるかというと、このイズレール平野なんです。で、ここで貿易が盛んに、その貿易のためにこう動いていく人っていうのが盛んにいると同時に、ここ平野、他は山です。昔はですね、もっと平なんていうのかな、 優しい戦争をしてました、ね、あの休憩時間ってあったりするんだよね、あの第一次世界大戦前まではね、はい、じゃあ休憩時間って言ってですね、戦いあの日露戦争とかですね、休憩時間とかってやるわけですよ、ね、結構そういうちょっとノリが軽い部分があるんですが、山で戦ったら大変だと、だから平地で戦おうというのが昔の戦いの仕方なんです。でそうするとおのずとこのイズレール平野が戦いの場所になります。でそこで聖書の中ではこのイズレール平野のところにギルボア山というのがあります。でギルボア山はサウルとヨナタンが戦ってペリシテ人と戦ってそこで敗れて死んだところがこのギルボア山です。でちょっと上のところにモレの山というのがあります。そのすぐ下にハロデの泉というのがあって、そしてギデオンが、あの時何万人だったかな、1万何千人だったっけか、平野がいたんですけども、どんどん落とされていって300人だけを神様は残されたというのがここでモレの山、ここでミディアン人と戦いました。そしてちょっと上の方に行くと今度はタボル山というのがあります。タボル山であのデボラがですね、もう勇ましいあの声でですね、バラクやって主の戦いであると戦いなさいと。そしてこっちの方で、このイズレール平野の方にいた戦車を持っていたシセラというカナン人の王の、この将軍がいて、そしてここで戦いを繰り広げたわけなんです。でこの後も戦争がどんどん起こってくるわけなんですけれど、例えばヨシアという人が、このエジプトの王のネコとこの戦いをやって殺されたのがメギドというところです。メギドですね、ここにありますメギドですね。そして将来ですか、将来ですよ、今私たちの将来ですよ、将来世界の軍隊が集まるところがハル・メギド、メギドの丘、これをそのまま言うとハルマゲドン、ハルマゲドンの戦いがこのイエス様が戻って来られる直前に起こることが聖書に予言されている。だからここに集約されているんです。で今お話ししたのは物理的な戦争の話なんですけれども、今カルメル山がこのイズレール平原のこの何ですか、西側にありまして、ここで行われるのが霊の戦い、目に見えない戦いなんです。武器は持ってないけれども激しい宗教的な衝突って言ってもいいかもしれません。これが起こるわけです。そしてここはちょうどシドンが、ですね、シドンがここですね、シドンがここにあって、フェニキア人、まあ、カナン人でもいいんですが、このフェニキア人がここに住んでて、そして北イスラエルがここですよ。ですね、だからこのカルメル山で、まあ、ある意味で境ができてたって言ってもいいかもしれません。だからここで今までバール信仰というのはあったんですけども、ある意味でカルメル山のところでせき止められてたっていうこともあったんですね。ところがアハブがイゼベルと結婚してしまったばかりに、それが一気になだれ込んできてイスラエル中に蔓延したということです。で、その時以来カルメル山がバールの礼拝場になっていったんですね。まあ、長い説明でしたけれども、ね、カルメル山って聞いた時に今の背景があるわけなんですね。で、はい、ありがとう。エリアはカルメル山をあえて霊的な対決の場所に選んだんです。で、自分たちの陣地ですから、バールの預言者もそれでよかろうとすぐに同意しました。で、20節、そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。で、ここで注目していただきたいのは、20節以降で注目していただきたいのは、エリアがもうすでに主導権を握っているということです。バールの預言者、アシラの預言者がいたんですけれども、それが喧嘩両成敗になるような この対等のところにいるのではなくて、もうすでに彼がリーダーシップというか主導権を握ってその場を取り仕切っているということになっているわけなんです。私たちが霊の戦いにあるとき、そしてまだイエス様を信じていない人たちの中で話すときに、どちらに主導権があるのかというのが極めて重要になってきます。たとえそれが弁明していたとしても、自分がそれを説明するという消極的に見えるようなところになっていたとしても、例えばパウロがアグリッパ2世とに対して弁明を行った時も、もう完全に主導権は自分がですよ、囚人なんですよ。けれどもやはり主導権はパウロの方にあったわけなんですね。そして22節で、そこでエリアは民に向かっていった。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。ここでエリアが言いたかったことは、一人と450人であっても私はヤーウェを信じているとということなんですね。私が強いのではなく、こんな不利な状況であっても勝利を与えられるのがこのヤーウェであるということを言いたいわけなんですね。ただこれが実はエリア自身が思っていたことでありました。私は一人しか残っていないとずっと言い続けます。あれ、さっき100人いるって言ってましたよね、預言者が。でこれが後の彼の失望と落胆の原因となっていきます。で彼らは私たちのために2頭の牡牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭の牡牛を選び、それを切り裂き焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は答えてそれが良いと言った、公平なルールだと民は思ったんです。でエリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で1頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから、あなた方の神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牡牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているんだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで、これが午後3時ですね、まで騒ぎ立てたが、何の声もなく答えるものもなく注意を払うものもなかったということで、完全にエリアが優勢になっています。で私たちが優勢に立たせていただいたときに、神様によって、決してその攻撃、攻勢って言ったらいいんですか、オフェンス、英語だったらオフェンスですけど、なんて言えばいいのかな、攻勢ですね、の状態を崩すべきではないんですね。そこで落としてはいけない、その途中でやめてはいけない、どんどんどんどんそこで前に進んでいく必要があります。そしてエリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは、主がかつて私のあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。ここからカルメル山に主の祭壇があったっていうのは分かりますね。建て直したって書いてあります。建て直した、つまり以前ここにあったんです。あったんだけれども壊されて、そしてバールの礼拝の場として 使われていたわけなんです。それを立て直し、そして十二部族、今は北イスラエルと南ユダに分かれてますけれども、しかし十二部族の神なんだということで十二の石を取りました。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った、ニセア、これ1セアが 7.6 リットルなので2セアで 15.2 リットルですね、の溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、10頭1頭の大牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、4つの紙に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでこれを2度せよと言ったので彼らは2度そうした。その上に彼は3度せよと言ったので彼らは3度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、これはさっき言った3時ぐらいですね、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。パウルの預言者はちょうどイエス様の十字架と似てますね。あの9時ぐらいにですね、おそらく始めたと思うんですね。そして真昼になって全然なくて、エリアに、あざけられてですね、でますます激しくやったんだけど、結局3時で終わっちゃったと。そして今エリアの番が来て、この祈りを捧げました。ですると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。火、相当の火力です。相当の火力ですね。石をも燃やしてしまったわけですね。あの文字通り石って燃えるんですね。あのイスラエルで遺跡で残ってるんですけども、燃えました。燃えている石ですね。でそれだけ強かった。ヘブル書の11章の29節に、私たちの神は焼き尽くす火ですと書いてあります。神ご自身が権限された、現れてくださいました。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて行き、そこで彼らを殺した。キション川がカルメル山の北沿いに走っている川です。そこで、この神がモーセを通して偽預言者については彼らは殺されなければならないという、この命令がありますから、それを実行しました。でここで残っているアハブに対してエリアは、その何て言ったらいいかな、さらにですね、アハブにヤーウェを信じてもらおうという、お世話というか伝道をするんですね。これこそ今こそアハブが改心してというふうに思ったと思うんですが、それからエリアはアハブに言った。登っていて飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたと。で飲み食いを進めた、これが何でかって言ったら、イスラエルの地に雨が降ることを祝ってもらうためです。そしてカルメル山の山頂に行き、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめている。わかりますか、こう様子はどういう感じか想像できますか。今やろうかそうです膝この間に顔をうずめて祈ってるんですね。これ祈ってるんです。で それから彼は若い者に言った。さあ登っていって海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて何もありませんと言った。 するとエリアが言った、7度繰り返しなさい。7度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から昇ってますと言った。それでエリアは言った、昇っていってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下って行きなさい。前回の学びでシドンのヤモメの男の子が死んで、彼が3度、このエリアが3度、3回生き返るように祈ったんですよね。でその時に学びの後の質問で、あ、3度で、生き返れたんだという説明が3度だけでよかったんだっていうね、感想を聞いたんですけども、まあ、ここは7度ですね。7度同じことをしたんです。でね、この海っていうのがこの山頂からもう見えます。ちょこっと行ったらですね、もうすぐに地中海を見ることができるので、若者にですね、1回2回またわーって乗って、3回わーって乗って、4回5回6回7回で、7回目でちょこっとだけ見えたんです。ちょこっとだけ雲が。すごいのは雨によって閉じ込められてしまうと彼が言ったところです。ここにエリアに与えられている神からの情熱と、そして信仰による言葉を見ることなんですね。熱心に私たちが祈っていくことが大事です。で、熱心に祈っていき、神から与えられたわずかな印であっても、心に与えられた幻、わずかなものであっても、これをそのままつかみ取って行くぞと、やるぞと、こうなるんだと信仰を持って話す必要がありますですね。そしてこれ、そういう人がいたら、その人を何て呼べばいいか、信仰に満ちた人、信仰に満ちた人ですね。で45節、しばらくすると雲は、空は黒い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブ、濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレエルへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレエルの入り口までアハブの前を走っていった。ですね、このイズレエルっていうのは、イズレエル平原っていうのはあるんですけども、イズレエルっていうのはイズレエル平原の中の、その中央部分の南のところにあるですね、町ですね、町で、でその、ところにアハブが冬の冬季の、宮殿を作ってました。住まいがそこにあったんですね。次回の学びで、次回から次の学びでナボテのですね、このブドウ園の話が出てくるときに、このイズレエルで起こったんですけれども、で、また不思議なのが、主の手がエリアの上に下ったので腰をからげて、わかりますか、このね、帯を締めなさいとかですね、このという時にはどういう意味をしているかって言ったら、今の男性にはわからないんですよ。これ昔は布でできてましたよね。で一枚になってちょうど浴衣みたいになってたわけですよ、簡単に言うと。まあ、浴衣っていうか、まあ、それちゃんともう一つになってますけれどもね。だから動きが取れないんですよね。それで、この何か作業をする時であるとかは、まあ、こう上に上げて、そして帯で締めて、でそれで、この走っていく、わけなんですけれども、でこれを、この行っていったんですが、不思議なことに車よりも早くですね、この走ることができたわけなんですね。で19章に行きます。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言師たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように、おそらくこの時点で、エリアはまだイズレエルにいたと思います。そしてバールの預言者をすべて殺したという知らせを イゼベルが聞いて彼女がうろたえるか何かしてくれると思いましたが、エリアを殺すことを誓った。で、彼女は主の預言者を殺したという実績もある。ということは彼女の手が自分にまで伸びるだろうとエリアが考えました。で、これからエリアの逃避行が始まります。信じられないぐらいの距離を彼は逃げていきます。どうして450人の預言者にあれだけ勇敢に対峙することができたエリアが、このたった一人の女の脅しに屈してしまったのか。ここをね、この午後の時間一番考えなきゃいけないことだと思うんですね。一言で言えば燃え尽きたってことです。燃え尽きた。で、これは主に対して奉仕をするときに主に用いられていく器であれば、多かれ少なかれ必ず体験することです。で、これが不思議なんですが、大抵このような落ち込み落胆というのは傍から見ると大きく成功しているときに起こります。むしろ素晴らしい神様の技を見た後で激しく落ち込むということがよくあるんですね。エリアの場合、450人のバールの預言者を殺したという主にある大きな技を行ったけれども、イゼベルがその主の現れに対してひるむこともなかったという予想外れが彼をひるませて落胆させたのだと思われます。このエリアは主の霊に満たされて主の語られることに徹底的に従順服従して信仰を持って熱心に祈るというこの姿勢に何一つ悪いことがないんですよ。でも大事なことを見落としていたのではないかと思います。それが先ほどから話している私が一人残されている預言者だと言っていること。つまりここで彼が負ってしまったのは過剰な責任感です。そこで孤独になり、孤独であるがゆえに心の疲れが出てくる。その心の疲れが出てくるときに何が起こるかというと、ちょっとしたその負荷、心理的な負荷、つまりイゼベルの脅しですね、この場合はね、そしてなんとなくこのイスラエルがヤーウェこそ主こそ神です、主こそ神ですとは言ったんだけれども、本当に改心しているかどうかなんかあやふやであると、アハブ自身もあやふやであると、そしてイゼベルを持ってそれが確認できてしまったという、その落胆が彼をひるませてしまった。そして次に彼が陥ってしまったのが恐れたということです。恐れですね。3節、彼は恐れて立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、彼は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の枝に座り自分の木の影に座り自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。自殺願望も出てました。恐れって怖いですよね。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られると箴言に書いてあります。で、エリアが逃げたのは北イスラエルまでだったらまだわかる、ね、まだわかります。でもユダ、南のユダの南端ベールシバまで行ったんです。で、ベールシバまで行ってもスパイが来るんじゃねえかと思って、それでさらにネゲブ砂漠に入っていった。このアラノの道のりを一日歩いた。イスラエル旅行行った方どうですか。冬だったからね、ちょっと緑があったけれどもね、 あれすごいですよ。もう何にもない、死にます。かつてベールシバからハガルとイシュマイルがそこから出てって、彼女たちも、彼女とその息子ももう死ぬと思って、そこで死ぬ準備をしていたほどです。そこで脱水的症状的なことになったんでしょうか。体が弱まるとますますその落ち込み、うつ的な状況というのは大きくなりますね。それで私の命を取ってくださいと。でね、ここでね、この精神的に追い詰められたところにある彼の言った言葉が非常に興味深い。私は先祖たちに勝っていませんからって言ってます。事実エリアは彼の先祖たちよりも大きな働きをしています。でも自分はそれにふさわしくない、自分はそこまでの大きな大役を持つことができない、あまりにも神様が私に与えられている務めというのはあまりにもこの高度である、なんていうのかな、大きな大きな役目を担わされている、でも今の私にはこれは到底その要求というよりもこの地位が高すぎるって言ったらいいでしょうか、特権が高すぎるって言ったらいいでしょうか。それによって彼は恐れをなしてしまったわけなんですね。でも皆さん、神に用いられることを恐れないでください。もう一回言います。神に用いられることを恐れないでください。私はできない、私はダメだ。でちょっとそれっぽい兆候が見えると、やっぱりダメかなっていう兆候が見えるとやっぱりダメでしたと落ち込んじゃうんですよ。いいえ、神様は皆さんを用いたいと願ってます。イエス様はなんと弟子たちに、私よりもあなたたち用いられるよっておっしゃったんです。ヨハネの14章の12節、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。自分が優れているから神様が大きな技を行うんじゃないんです。神様は今この時期に、このもう本当に救いを完成させなければいけない、世界の人々を救う救いを完成させなければいけないというこの時期に、私は使わなきゃいけないんだ、あなた方をですね。私たちが優れてるんじゃなくて、神がそれしたいから、その大きな技が起こるんですね。そこで必要なのが自信です。それ自分に対する信頼じゃなくて、神に対する確信ですね。そして次に、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。御使いが来ました。でこれ次を見ると、主の使いとありますから、イエス様ご自身でしょうかですね。主の使い、ヤーウェの使いですね。で起きて食べなさいと。ここでただ食べ物を食べる、精神的に追い詰められている人っていうのは、もう本当に純粋にこの私たち食べるとね、その気分も変わるっていうのありますよね。でそれを行ってくれた。でこの霊的な戦いの時に、激しく疲れを覚える時に、天使が来てくれます。イエス様も誘惑を受けられて、激しい悪魔との戦いがあった時に、やはり御使いが仕えていたと思います。ゲッセマネにおいても、血の滴る祈りをされていた時に、やはり御使いが来て仕えていたと思います。ぜひですね、これも体験してください。天使見えないんだけど、見えないと思います。まあ、見えたっていう人もいるかもしれませんけれども、私見えてもおかしいと思いませんよ。おかしいと思いませんけれども、見えなかったとしても、この神様が天使を送ってくださるということは、私は今でもあると信じます。そして、それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、 この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。ネゲブ砂漠からですねホレブも結構ありますね。2週間ぐらいかかると思いますが、ここでエリアが行っているのは何か分かりますか？聖地巡礼の旅です彼にとっての霊的な故郷です。ホレブの山でこの火を持って主が現れて、火を持って主が来られて律法をモーセを通して与えられ、40日40夜とありますけれども40年間イスラエルはそこでさまよい、このようにして本当にイスラエルの元いの元いになっている、元い中の元いになっている、その旅を彼は行ったんです。そしてマナによってイスラエルが生きながらえたように、この天使によって与えられたこの食べ物によって彼は力を得て、その旅を本当は2週間ぐらいで急いで歩けば行けるところをですね、40日かけてですね、まさに聖地旅行ですよ40日聖地旅行を彼は行い、ホレブに着きました。9節、彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけは残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ついに彼は主の声を聞くことができました。でもその声がなんと、何て言うかな、そっけないというか、ここで何をしているのか。主に召されたところ、主に呼ばれたところにとどまらないで自分の好きなところに来てしまった。どうか皆さんにお願いしたいのが、主から何を命じられているかをどうか知ってください。主から何を言われているのか。パウロは神の御心によって使徒となったっていう言葉を何度も繰り返しています。主によって何に召されているのか。これね、恵みの領域なんです。これ分からないと言ったら、自分がどのように神の恵みを受けたのか、この恵みの領域を出ないでください。どんなにそれが小さなこと、どんなにそれが私にとってまだそんなに大きくない、ここしか私は分かっていないということがあっても、それが飯なんです。その小さなものから神は大きなことをすることができるようになります。そして彼は大きなことを任された預言者となりましたが、逃げちゃったのね、疲れて。でね、落ち込んでね、飯から逃げるでしょ、休む場所ないの。でね、今なんか個人体験のようにして話してますよね。個人体験で話せます。休む場所ないです。飯のところにいて、いかに辛くても飯のところにいる、いないと、このお前何やってんのここでっていう声を聞くことしかできないんです。まあ、これやらないですよ、やらないけれども、今の状況に私がね、仮に合わせたとしたら、もう本当 LCF で疲れましたって言ってですね、そしてですね、もうここからですね、もう、途中で、あれ赤石さんどこ行ったのって言ったらね、いつの間にか日暮里駅に行ってですね、スカイライナーに乗ってですね、成田空港からですね、ロサンゼルス空港にですね、降り立ってですね、いつの間にかコスタメサの教会で礼拝を守ってたと。そしたら私必ず言われますよ、お前何しに来たのって、まあ、神様が言われるまでもなく、兄弟姉妹を通してですね、お前何しに来たのって言われると思うんですけれども、だから今エリアここに来てるんですけども、神様が律法を与えてくださって、天使を通して律法が与えられたところに来てるんだけれども、お前何やってんのここでなんですね。でエリアが答えたのが答えになってないの。お前何やってんのって、逃げてるんですあなたからって言えばいいのに、私は万軍の神主に熱心に仕えました。でもイスラエルたちがあなたの契約をして、あなたの祭壇を壊して、あなたの預言者たちを剣で殺しました。
私だけが残った。で、彼らは私の命を取ろうと狙っているです、ね、
主の呼びかけや命令に応答するのを疲れちゃったんだよね。人の心って弱いんですよ。まあ、こういうエリアを見るとかえって逆に励まされもするんですけども、エリアがあれだけ超スーパーマン的な動きをしているとですね、こうなんかその人もスーパーマンじゃないかと思うんですよね。でもエリアも同じ人間なんだということが分かります。で、その落胆の思いを彼は吐露しています。そして狙われているという恐れも言っています。でも 主は優しい方です。こんなふうにわがままになっているエリアに対してまた彼が悟ることができる形で付き合ってくださいます。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声がいた。すっごい大事ですね。いいですか、今話。これまでエリアは火や風、地震などの大きな目に見える技によって神はエリアを用いて働いてくださいました。事実、このモーセから受け継いでいるこの神様の権限、現れですね、これをエリアを通して神は行ってくださった。でね、この目覚ましい目に見える働きが逆にこの視覚から目から入るものが体に入っていって、それが刺激となって自分のうちにとどまっていくと、それは素晴らしい神様に与えられた技の喜びであると同時に、その刺激によって魂が疲れていくという逆現象も起こります。そして詩編の中に、なんで私がこのようになっているかといったら、主の右の手が変わったことによるという言葉があります。これから主がいつまでもそのような劇的な技だけではなくて、かすかな細い声とあるように、そういう奇跡のみならず、静かにその声に聞き従って動いていく、はたから見ると何でもないようなその働きに彼が関わっていくようになる。まあ、具体的にはすぐ後に出てきますが、エリシャを訓練するというですね、働きを彼がしていくようになります。エリアはこれを聞くとすぐに街頭で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけは残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアは今主の声を聞いたので、もう主がそこにおられるということが分かっていたので、街灯を顔で覆って外に出ました。ちょうど昔モーセがですね、この岩の裂け目のところに隠れてですね、そしてこの主の栄光が通り過ぎたという箇所があった。それと同じようにですね、彼は見ないようにしました。で、同じ質問をしたんです。ここで何をしているのかと。でもやっぱり言い訳をしました。そこで主の方から答えられます。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。はい、大事ですね。ですか、皆さんが、まあ、私自身もね、今皆さんがって言ってますけど、私自身の経験でもありますが、神様の呼びかけに応えないで自分のことをやってしまった。 がっかりしますですね。もう私はダメだという時に、大体神様がこう言われるんじゃないかな。お前何やってんだ、バシッ、ね、何やってる、怒られる。不思議なのが、聖書の中に神様ってそういうのを全く気にしない。で、これを行いなさい、これを行いなさい。すごくある意味で神様って実際的な方ですね。何を落ち込んでるんだ、ね、それも言わないね。それも言わない。何を落ち込んでるんだとも言わないはい、これ行きなさい。それで彼ははるかに南まで来ちゃったんですけども、実は主に、実はですね、彼が行かなければいけなかったところはダマスコでした。ダマスコ、もっと北イスラエルよりも北の方に行かなきゃいけなかったですね。で、ここで何を言ってるかと言いますと、まずですね、ですね、3つのことを話してますけれども、ハザエルに油を注いでアラム、これシリアですね、シリアの王としなさいが1つ目で、次にエフ、これ後にハザエルの下で使える将軍です。この軍の一番上の人です、エフが。で、このハザエルの下で使えて、このエフに今度は油を注いでイスラエルの王としなさいと。で、次に今度はアベルメホラの出のシャファテの子エリシャ、この、アベルメホラ、待ってね、このね、そうだね、このアベルメホラっていうのがちょっとガリラヤ湖と視界の間、ちょっと真ん中あたりにあるんですけれども、そこにいるエリシャに油を注ぎなさいと。これ3つなんですね。で、これをすることによって何が起こるかというと、次見てください。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者がエリシャが殺すと。これはバールの預言者を、バール信仰をイスラエルから根絶する計画なんですよ。まあ、具体的に話しますと、ハザエルが王となったら、ハザエルがこのエフを将軍にします。そしてハザエルがイスラエルと戦うことになります。ですね。で、それでイスラエルの王が、まだアハブのですね、この地を受け継いでいるその王がですね、負傷するんですね。で、イスラエルに戻っていきます。で、そこでこの療養するんですけれども、その時にエリシャの友柄って仲間が、このエフに油を注ぐんです。で、エフに油を注がれたらイスラエルの王となるんです。そしたらもう血相を変えてですね、なんかわけのわからないものすごい、なんか読んだらいいですけども、エフのですね、勇猛を超えてますね。これ怖いですね。恐ろしい形で徹底的にバール神殿、バール信仰を潰していきます。ここで何を神様が言いたいかと言ったら、お前だけじゃないんだよ、バール信仰に対抗するのは。お前はパズルの一部を担ったんだよ。お前一人で神の国を作るんじゃないんだよ。お前と他の人たちもたくさんいるんだろ。神の国がその中の一部なんだよ。だからもっと楽にせえ、こうおっしゃってるんですよ。で、これね、忘れちゃうんですね、私たち。私たちが神のキリストの体の一部なんだっていうことを忘れてしまいます。そうするとね、どんどんどんどん責任があってね、あの人がこうなってしまったのは私のせいだとかね、逆にですね、あの人がこうなったのはあの人のせいだとかですね、いろいろ責任追及していくんですよ。ああなったらこうなって、それで落ち込んじゃったんですよ、エリアは。そしてしかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに近づく口づけしなかったものである。不思議ですね。自分は自分のやった奉仕、ミニストリー、務めによって全然効果が現れなかったと。もう私だけになってしまったと。実は7000人もバールに膝をかがめなかった人たちがいたんだ、残されたものがいたんだということです。ぜひ これを覚えたいですね。覚えていたいですね。私たちが熱心に主に仕えている中で陥る罠が私一人だけなんだっていうことです。だから私たちが自分の弱さを分かち合うって勇気いるんですけれども、でもね、みんな取ってるんですよ。みんな取ってる。孤独になるって危険なんです。で、真面目に動いているとそれがさらにひどくなります。まあ、私の場合はね、皆さんも後で分かっちゃっていただけたらと思いますけれども、まあまあ、別に、ね、プレッシャーになったら全然分かっちゃわなくてもいいんですけれども、私の場合は他の、この働きをしている宣教師とか牧師とかと交わりをします。よく行きます。でそこではですね、あんまり深く考えないです。いや、この教会というのはこうあるべきだとかですね、そういう話じゃなくてですね、くだらない話もしますですね。もうお笑い転げて終わってしまうとかね、そういうこともするんですね。で、あ、神様の働きって私だけじゃなかったんだ、神様は私によって成り立っている方じゃないんだ、神様は神様で私はしもべなんだ、この身軽さが必要になってきます。まあ、話は変わりますけれども、このパウロがここの箇所を引用してローマ書の11章で引用していますが、イエス様を信じるユダヤ人はいますよ、残されたものがいますよっていうところで引用をしています。まあ、興味深い話をちょっと脱線しますけど話しますとですね、私の好きなジョエル・ローゼンバーグというこのユダヤ人でクリスチャンのこの方がいますけれども、そのお父さんがまずクリスチャンになりました。で、正統派ユダヤ教徒の、まあ、息子だったんですね、そのお父さんが。で、彼がクリスチャンになった時にこう思ったんです。世界でユダヤ人でクリスチャンになったのは私だけだってだからね、これって文字通り取っていいんですよ。このユダヤ人で残された人が実はこれだけたくさんいるんだよと。でもユダヤ人の人でイエス様を信じると、もう世界で一人、初めて私がクリスチャンになったっていう、こう気持ちになっちゃうんですよね。で、話を戻します。19節、エリアはそこを立って行ってシャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけをさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えたと。エリシャが出てきました。以前も話しましたが、第一列王記、第二列王記のその真ん中に中心的に描かれているのがこのエリアと、次にエリシャですね。で、このエリシャの名前の意味が、私たちの神は救いという意味になりますが、このエリシャが面白い。彼はエリアに願ったことは、あなたの霊の2倍の分け前をください。貪欲なんですね。霊的な事柄については貪欲になってください。エリアは難しい質問をする、要求をすると言いました。難しい要求を神様に言ってくださいですね。そしたら神様は答えてくださいます。そして十二くびきの牛を先に立てていましたが、十二もあるということは裕福な家だったんでしょうか。その一部を取って、その車も使ってですね、牛の料理をこの家族に食べさせたということで、全ての仕事をやめてエリアについて行ったわけですね。で、エリアの方は自分の街灯を彼にかけただけで、それが預言者としての権威を移行するという仕草であったわけなんですが、もう親のところに行かせてくれと言った時にですね、 行って行きなさいと、私があなたに何をしたか、したというのかと、まあ、ちょっとぶっきらぼうな言い方してますけど、簡単に言ったら、神があなたを預言者として召すのであって、この呼ばれるのであって、私が何かとやかく言うことではないと、まあ、いうことなんですね。でそれで家族のところに行って売買したんです。で似たような話が実はルカによる福音書9章にあります。そっちはねもっと基準が高いんですよ。こう書いてあります。9章の61節62節、別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。厳しい。なぜかというと、この時にはイエス様はエルサレムに行こうとしていた時であって、エルサレムに行くということはつまり十字架につけられるということが視野にあって、そのような危急、つまり緊急のその危機的な時に弟子となるということにおいて、そこでこの家族に会う時間もないんだよということなんですよ。でここでですね、私たちがいかに弟子として犠牲を払うことができるのかというポイントをお話ししますと、とっても大事ですが、私たちが平時においてこれだけ頑張ってこれだけ犠牲を払わなければ私は主に用いられないという気持ちになってしまったらですね、ぜひですね、それは一度置いてください。それが本質ではないんです。ですか、何が大事かと言ったら、神様が今どういう働きをされているかということを心を広げて主に待ち望んで祈っていくことなんです。主がエルサレムに行くということが分かっていて、その状況下にあって、あなたは今家族に会いに行く時間もないんだよという説明が分かれば、神様にそれだけの犠牲を払ってついていけるわけですね。でも平常な時にそういう話をされたのであれば、ちょっとこれはひどいむごい話だって話になるわけなんですよ。ですから私たちがしなければいけないのは、いかに自分がではなくて神が何をされているかの方に注目する。つまり本当に祈ってってですね、そのためにですね、祈るって言っても本当にこうなっちゃうかな、神の聖霊の働きを待ち望んでいく祈りが必要です。個人でも必要だし、私たちの間でも必要です。これをですね、ぜひぜひですね、してってくださいですね。でそれによってですね、それが分かればですね、あとは従順になるだけです。自分が心を神様に広げて、そして私は仕えていきます、進んでいきますと、それだけで大丈夫なんですね。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、本当にこのエリアを通してあなたの知恵とあなたの優しい、まあ、何と言ったらいいでしょうか、カウンセリングと言ったらいいでしょうか、慰めと言ったらいいでしょうか、お父様、本当に私たちにこの失敗している時でも、本当にうまくいかない時でも、あなたがエリアに対してと同じように、一緒にいてくださることをありがとうございます。神様、どうかここにいる兄弟姉妹が、本当にこの聖霊の働きに、敏感になって、その中で自由にあなたに用いられることができますように、どうか私たちがあなたの聖霊様の働きを、聖霊様のバプテスマを待ち望みます。どうかここにいる兄弟姉妹にそれを与えてくださいますように、あなたの働きを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをします。アーメン。